聖書を朗読いたします。ガラテヤの信徒への手紙5章2節から12節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書349ページです。ここで私パウロはあなた方に断言します。もし割礼を受けるなら、あなた方にとってキリストは何の役にも立たない方になります。割礼を受ける人すべてにもう一度はっきり言います。そういう人は律法全体を行う義務があるのです。律法によって義とされようとするなら、あなた方は誰であろうとキリストとは縁もゆかりもないものとされ、いただいた恵みも失います。私たちは義とされたものの希望を実現することを霊により信仰に基づいて切に待ち望んでいるのです。キリストイエスに結ばれていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。あなた方はよく走っていました。それなのに一体誰が邪魔をして真理に従わないようにさせたのですか。このような誘いはあなた方を召し出しておられる方からのものではありません。わずかなパン種が練り粉全体を膨らませるのです。あなた方が決して別な考えを持つことはないと、私は主をよるところとしてあなた方を信頼しています。あなた方を惑わす者は誰であろうと裁きを受けます。兄弟たち、この私が今なお割礼を述べ伝えているとするならば、今なお迫害を受けているのはなぜですか。そのようなことを述べ伝えれば、十字架のつまずきもなくなっていたことでしょう。あなた方をかき乱す者たちは、いっそのこと自ら虚勢してしまえばよい。以上の聖書箇所より、キリスト者の自由と題しまして、安行先生よりお話をいただきます。
パウロが手紙を宛てたガラテヤの教会では、一つの問題がクローズアップされていました。それはユダヤ主義者たちの暗躍であります。ユダヤ主義者とは一応クリスチャンなのですが、伝統的な律法の遵守を強く進める人たちの集まりであり、特に異邦人からクリスチャンになった人々に何らかの悪影響を及ぼしていたことが知られています。なぜこのような人々が出てくるのか。この時代ならではの事情がありました。そもそもですね、キリスト教とはユダヤ教から生まれた新たな群れであります。今でこそクリスチャンというと、もうほとんどがユダヤ人ではない人々、非ユダヤ人なんですけども、もともとはユダヤ人の集まりですから、今の私たちにあまり想像がつかないと思うんですけど、ユダヤ人の集まりですから、伝統的に律法を守るのが当たり前。律法を守るのであれば、割礼を受けるのも当たり前だったんですよ。イエス様ご自身も、十二弟子もパウロも割礼を受けていました。ユダヤ人だからです。ところがですね、ローマ帝国の中で大々的に福音宣教が始まると、新たな事態が起こってくるわけです。今までユダヤの伝統に触れたことのなかった多くの異邦人たちが同じ群れに加わってくる。やがて教会の中でユダヤ人よりも異邦人の割合が多くなってくる。そうなると律法とは無縁のクリスチャンがどんどん増えてきますよね。ガラテヤの教会でもそういう状況になっていました。異邦人クリスチャンであれば当然割礼も受けていません。そういう状況の中で登場したのがユダヤ主義者と呼ばれる人たちなんですよ。あれ、君たちは律法を守っていないのかい。それはよくない。せっかく キリストを信じてクリスチャンになったなら、来たるべき日に神の子とされるためにぜひ律法を守ろうではないか、手始めに割礼を受けてみよう、そんな感じなんですね。クリスチャンとして完成するために律法遵守は欠かせない、その入り口として不可欠なのが割礼だと、そう見なされていたわけですね。もしパウロがガラテヤの教会に残っていたなら、ユダヤ主義者たちの好き放題にはさせなかったことでしょう。いやちょっと待って、あなたたちの言ってることおかしい、もうこれ以上言うなとかですね、追い出すってこともしたでしょうけど、残念ながらこの当時はパウロがガラテヤ教会不在だったから、手紙を当てたことなんですね。その隙をつく形でユダヤ主義者がガラテヤの信徒たちをそそのかして、いやそそのかしてといっても彼らは悪いことやってるつもりないんですよ、正しいと思ってやってるわけですね。それでそそのかしてその気にさせようとしていた。ユダヤ主義者の主張が何気に魅力的だと感じられたのでしょう。いや今の私たちにあんまり魅力的だと思われないかもしれないですけど、当時は今みたいな教義っていうか教えがちゃんとなかったので、ああそれも悪くないねって思っちゃった。あと一押しでガラテヤの兄弟たちがこぞって割礼を受け始めてしまう、でそんな状況で書かれたのがこの手紙だったと。つまりここで扱われている割礼とは、純粋に割礼だけを指しているのではなく、律法の遵守そのものを象徴しているのです。この割礼というふうにここで書かれているというのは、律法を遵守する生活への入り口、もうそういうことを表しているんですね。割礼を受けることは全ての律法を守ろうとする決意表明であると、ユダヤ的生活全体の象徴として割礼があるわけですね。割礼イコール律法遵守、ユダヤ人になるっていう、そういう感じなんですね。言い換えれば、異邦人クリスチャンが救いを完成するためには信仰生活そのものをユダヤ化することが必要だと、そういう主張なのです。ところでですね、全ての律法ってどのぐらいの決まり事があるのかご存知でしょうか。実に613もあると言われています。613ですよ、ありえないですよね。それにもかかわらず割礼、律法遵守、そんな面倒な事柄がガラテヤの信徒たちには何とも魅力的に感じられてしまったわけなんです。神の子とされるために、熱心な信徒にとっては頑張らないより頑張った方がいい、そういう発想は今も昔も変わりません。真面目な人ほどよく頑張るんですよ。皆様もよくご存知のキリスト教から出たあの信仰宗教は、信じるだけでは救われませんと歌っています。ホームページにもちゃんと書いてあるんですよ。信じるだけでは救われないと信じているので、熱心な布教活動をしています。駅前で見かけることもありますよね。彼らが特別に変わった考え方をしているわけではありません。ユダヤ主義者たちも同じでした。信じるだけではダメ、割礼を受けて律法を守る生活をしなさいと。こういう主張の方が説得力があるんですよ。救われるためには努力が必要。真面目な人ほどそういう考え方をしますからね。真面目といっても いいばっかりじゃないんですね。あの新興宗教の人たちと何度かお話をしたことがありますが、下手なクリスチャンよりも真面目そうな人たちでした。少しムカつくんですけど、印象は決して悪くないんですよ。いかにも真面目でピシッとしてですね、誠実そうな感じですね、受け答えもしっかりしてる。私なんかよりもよっぽどなんか信仰者としてふさわしいんじゃないかなんて思わされてしまう、そういうこともあるんですけども、念のために申し上げておきますが、あの信仰宗教と割礼は関係ありません。信じるだけで救われないと主張するところがユダヤ主義者と同じだから、具体例として挙げさせていただきました。とにかく信じるだけでは救われないという主張が最悪の問題なんですよ。そこでパウロは断言します。もし割礼を受けるなら、あなた方にとってキリストは何の役にも立たない方になりますと。何の役にも立たないという言い方はかなり過激ですよね。これは ご自分の命を捧げてくださったお方の救いを拒むから、他に救いの手段がなくなるという意味で受け取らなければなりません。せっかく主が十字架で死んでくださったのに割礼を受けるなら十字架はいりませんというのと一緒なんですよ。十字架はいりませんというのであれば、人はどのようにして救われるのか、そこが最大の焦点であります。答えは単純、立法全体を行うこと。先ほども申し上げたように613もある立法ですよ。無理なんですよ。無理なことをやろうとする、無理なのにできると思い込む、非常に傲慢な考え方です。いや、パウロ自身かつては立法を守って救われると思っていたのです。パウロ自身が立法の限界を思い知らされたんですよ。なぜ立法を守れないと悟ったのか。それは十字架につけられ死んでよみがえったキリストに出会ったから。キリストに出会って自分のおごりを打ち砕かれたから。実はですね、人は皆十字架のキリストに出会ってから初めて立法では救われないと悟らされるのです。今日の私たちは立法って頭はないかもしれないんですけど、先ほども申し上げたように信じるだけでは救われないという考え方は傲慢で、そのおごりからそれは違うんだ、そのおごりでは救われないと悟らされるのが十字架なんだということなんですね。十字架の主に出会うまでは立法を守れば、あるいは努力をすれば自分で自分を救えると思い込むんですよ。私は敬虔な信徒だから、私は熱心だから、精進を重ねて立法を守り神の子として認められるんだと。もっと傲慢になると、あいつらとは違う、私は違うんだ、心の中でそう思ってしまうこともある。そこにある大事な事柄が決定的に欠けています。人を救うのは神であるということ。人間には人間を救えない。これはですね、念のために災害救助の話ではありません。災害救助だったら人間が人間を救うってことはできるんですけど、話は違うんですね。罪からの救いであります。罪の問題は人間にはどうしようもできないんですよ。やることなすこと利己主義、傲慢、偽善にまみれた人間が 一見良いことをしたように見えてもですね、何の救いにもなりません。まあ、ある国の大統領も今アメリカが一番善を成し遂げてきたなんてことを言ってるんですけどもですね、ある国ってもう答え言っちゃいましたけど、あれ善と呼べますか。でみんな大体いいことしてるって言うんですよ。別にあの人だけじゃなくて、私たち自分でやってることって大体いいことやってる。人にアピールする、アピールしなくても自分では心の中で思ってるんです、いいことしてる。でもそれ違うんですね。全部利己主義、自分のためなんですよ本当は。そんなことでは罪の問題は解決できないんです。そんな人間が自分で自分を救えると思い上がるところがまさに最悪ですよね。そんな誇りが十字架の主に打ち砕かれるのです。お前はお前自身を救うことなんてできない、だから私を頼りなさいと。これは全人類に対する断罪であり、同時に許しでもあります。お前はダメだという断罪があり、だから私を頼りなさいという許しがある。そのためにこそ主が血を流してくださったんですよ。律法を守れない全ての人のために十字架で贖いがなされているのです。だからこそ今さら割礼を受けて律法を守りましょうなんて主張は馬鹿げている。何様のつもりでしょう。お前には無理だって神様から言われてしまったんですから。無理だけど救いの手段が用意されているのです。しかもですね、救いの手段が与えられた、それは人々が切に願い求めたからじゃないんですよ。福音書でですね、弟子たちが十字架の死を願い求めている箇所ぜひ一箇所もないんですね。むしろイエス様がご自分死ななくちゃいけないという時にペトロが死んじゃいけないって止めちゃったんです。求めてない。むしろ人々は十字架なんて求めていませんでした。自分に必要なものが分かっていないのです。本当に必要なものが何か分かってたら、イエス様は私たちのために死んでくださいって本当に願えるかどうか分かんないですけど、それを願わなければいけなかったのに、むしろあなたが死ぬようなことはあってはならないって言っちゃう。本当の救いに必要なものが分かっていない。それでもなお神は必要な救いを与えてくださいました。感謝しかありません。願ってもいないのに与えてくださるから余計にありがたいんですよ。その感謝を忘れて信じるだけでは救われないと主張してしまうのが人間の性であります。別に新興宗教だけ責めて私たちは大丈夫だと思っちゃいけない。さすがに現代の日本で割礼を受けようとする人はいないでしょうけど、信仰以外に何かを付け足したがる人たちは後を絶ちません。もちろんこの過ちは信仰宗教だけの問題ではなく、私たち自身の中にも潜んでいます。信仰だけじゃ足りないから何かをしなければならない。教会によってはですね、熱心にバザーやらなきゃダメだとか、そういう教会もたまにあったりする。信仰だけじゃ足りない、口ではそう言わないかもしれないけども、何かで補いたがる。牧師も一緒ですよ。礼拝だけじゃ足りないから何かを補いたがる。真面目な人ほどそう考えがちなんですよね。信仰だけじゃ足りない、仮にそう考えるとしたら主の十字架では不十分だというのも同然 もっと別の救いをくださいと要求するのと一緒。それこそ冒涜ではありませんか。何のために主が苦しんでくださったのか、申し訳なさすぎて私にはとても言えないですよ。本日の説教題はキリスト者の自由、聖書の込み出しもキリスト者の自由とあります。自由というものは何気に自分から放棄してしまう人が少なくありません。皮肉ですね。束縛されたがる人が多いんですよ。自分では束縛されてると思ってないでしょうけど、みんな縛られるの好きなんですね、何気に。しかも自分では束縛とは思っていない。その点、信じるだけでは救われないと考える人が自由だと言えるでしょうか。いや、どう見ても不自由ですよね。キリストが自由にしてくださったのが、くださったのに、クリスチャンが自分から不自由に逆戻りするのですから、本当にもったいないと思うんですよ。何のためにイエス様が死んでくださったのか。私たちが自由になるためではないか。守りきれない律法から解放されるためではないですか。救われるために必要なことは全て主が成し遂げてくださいました。救われざる者が救われるために主が捨ててくださった命であります。私たちが補うべきものは何もありません。ひとたびキリストを信じた者は十字架の恵みを信じて信仰を表すだけであります。堂々と私はクリスチャンですと告白する、そこにキリスト者の自由があることを忘れることはできません。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは罪によってがんじがらめの私たちを解放するため御子イエス・キリストを十字架につけてくださいました。十字架につけられた主イエスのおかげで私たちは613問律法を守る、そのような重荷から解放されています。ただただ感謝するしかありません。しかしクリスチャン、恩知らずで十字架の恵みを忘れて自分で何かを補わなければならない、付け足さなければならないと、あなたが与えてくださった十字架から遠ざかってしまう、そのような誘惑が働くことも合わせて覚えます。なんて人間は傲慢なのでしょうか。あなたがいなくても救われるのではないかと思い込んでしまう、思い込んでしまえばそれに気づくこともできなくなってしまう。私は神を信じていると言いながら結局信じていない状態へと遠ざかってしまう。どうかそのような誘惑から私たちをお守りください。十字架がなければ私たちには救いはありません。ただただ十字架の主イエスを仰ぎ見つつ、私たちは主のものとして生きるだけであります。そのことを忘れることなく、私たちはひたすらに主を信じる人生歩むことが得させてください。私たちの救い主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。